はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は11月3日の月曜日ですね。みんなの体調不良がちょっとずつ回ってきてます。そんなバーニング一家でございます。うちのね、最初は1歳の次女ちゃんが、ああもうその時はそうだったか、もう2日前にね、2歳になりましたけども、先週の月曜日、厳密に言うと日曜日からか、ちょっと体調崩してたんですけど、だいぶ機嫌良くなってきたみたいですね。そしてそのバトンをみんなが引き継いでいってるっていう、はい、そんな感じなんですよ。4歳の長女ちゃんも木金と幼稚園休みましたけどね、昨晩も結構咳してました。RS ウイルスやったんで、最初ね、次女ちゃんがね、小さい子供がなるやつで、大きくなったらだんだんあのマシになるのかな、小さい子の方が重症化しやすいみたいなことらしくって、病院行って薬もらってね、それも服用してたんでだいぶマシになってきたんですけどね。長女ちゃんも普段はもう元気になんですけど、寝てる時だけの咳がちょっとなかなか止まらないなっていう、そんな感じで、これをまた妻と僕がちょっともらってますね。熱出たりとかはねないんですけどね、うちの妻も喉のイガイガ感とかが出るなっつって、で僕も若干喉の違和感出てまして、まあ昨日もね、なんかうっすらあるな、ちょっとランニングもいつもやったらもう日曜日はもう20キロ走ろうかな思ってたところ、10キロに抑えて、それが抑えられてんのかみたいな感覚あるかもしれないですけど、普段走ってる人間からしたら、ちょっとキープやなって感じで、今朝起きたんですよ。喉痛、これちょっと絶対鏡で見たら赤く腫れてるやつっていうのが分かるぐらいの、唾飲み込むのに違和感感じるやつ、痛ってなるやつっていう感じです。ただ超平熱、それ以外は特に若干のだるさあるかなっていう気もするんですが、まあ元気ですよ、元気です。はい、G が僕 120% ぐらいとかなんで、ちょっと減っても 80% とかそんなもんなんで、常人の100より全然元気。その常人の人100のことなかなかないでしょ、70ぐらいとかでしょ、じゃあ僕80あるんで、マックス120なんで、元気ですっていうことで、うちはね、昨日は幼稚園のあれですね、4歳の長女ちゃん、年中さんの幼稚園のお祭りみたいな、出店みたいな、なんかそんなをやってて、で家族みんなでね行ってましたが、僕だけちょっと別行動してたんですけど、何してたっつってたかな、なんかヨーヨー釣りみたいなことやったりとか、ストラックアウトみたいなね、ボール投げて当ててビンゴみたいな揃えたらお菓子の景品がもらえるとか、でいろんな出し物ね楽しんでくるっていうイベントに行ってたみたいです。作品展とかね、こんなん作りましたよとか、こんな絵描きしたよとかいうのを見に行くようなやつ行ってましたね。まあそっからはお昼からはもうお昼寝で、女子ズたちは、長女次女は、ゆっくり寝てね過ごしてたみたいです。機嫌良くなってよかったなっつって、僕はね、もう旧友ですよ、もう不動産始めた当初からの中のね、山高さんとね、ご一家と一緒にちょっと京都をアテンドするっていうね、そんな一日を過ごしてました。僕一人だけね、入らせていただいて、お子さんお二人と、ね、ご家族で、まあ京都の絵とか見せられたんちゃうかなっていう、一応ね、ざっと言うと、伏見稲荷、千本鳥居ね、あれは圧巻ですから、京都で一番の、観光名所とも言われてますからね、それをこう見に行って、そして嵐山ね、京都佐賀嵐山ですね、渡月橋、もう少しね、2、3週間もすれば紅葉で真っ赤っか、赤と黄色と緑にこう色づいていく山々がね見られていいんですけど、まあその時期になると激寒なんで、遮るものないんで、もう風は強いわ、サブもうどっかお店入ろってなるんですけど、まあそんな時期でさ、秋は人が多いね、そして金閣寺ね行ってきました。六音寺金閣っていう、お寺の名前は金閣寺じゃないですよって、六音寺ですよって言って、そんな別に、雑学いいんですけども、純粋にね、観光名所楽しんできて、夜ご飯までご一緒させていただいてっていう、そんな日を過ごしてまいりました。もしね、また京都来られる方がいらっしゃったら、 アテンドしてくださいみたいなご要望がありましたら、僕も京都の魅力皆さんに伝えていきたいんで、はい、そういうの企画したり計画したり、こういうお店とかどうかなってこう探したりするところがまた楽しかったりするんで、よかったら声かけていただいたら、そんな充実した一日を過ごしましたね。あの、僕が一番おすすめで京都でも買っていただきたいのはもう、満月のあじゃり餅っていうね、はい、あれめっちゃうまいっす。マジであのもっちりした感じ他にないですからね。あの博多の通りもんね、ミルクまんじゅう、あれ、ま、めちゃくちゃ好きですけど、似たようなやつあるじゃないですか。いや、あれは完全にね、あの大阪のね、なんだ通りもんはまた違うか、月化粧、あ、ちょっと似てるなあれはね。うん、あとなんだ、まあでもそういう系のやついっぱいあるんですけど、あじゃり餅だけは似たようなやつ僕見たことがないんで、うん、もっちりしたあの縁の生地がまたうまいわ。あんこも粒あんもね、うん、っていうのがおすすめなんで、もしあの JR とかあんま売ってないと思うんですけど、日持ちがあんましないんでね、見かけられた際にはあじゃり餅、はい、おすすめでございます。そんなわけで昨日ねアテンドさせていただきまして、最高の一日過ごさせてもらいました。山高さんどうもありがとうございました。今日も楽しんで帰ってください。さあ、ということで本日の本題は、個数を増やすということに意味があるのか、こんなテーマでね話してみようかなって思います。あ、個数っつってね、あれですよ、あじゃり餅の個数のことじゃないですよ、うん、あんなもんはあのいくらあってもいいですから、うん、何個あってもいいんですけど、不動産賃貸業のね、うん、収益物件の保有個数っていうとこですね。まあ過去にも一回似たようなテーマ言ってるかな、家賃年収を何億円と増やしていくことに意味があるのか、まあ似たような、まああの同義ですわ同じ意味ですけど、ちょっとそれについてもね考えてみようかななんていうことを思います。今日もね祝日ですからね、はい、ゆっくりちょっと自分に向き合う時間にしようかなって思いました。はい、ということで本題と本日の今イントネーションが一緒になっちゃった。本題に入る前にお知らせをさせてください。今週末です。11月の8日の土曜日ですね、直近3年で家賃年収1億円を突破したという、はい、まあ、M ちゃんはどう考えられてるのかな、これ以上どんどん個数をこう増やしていくことについてどう思われてるのかっていう質問は僕の方からもさせていただきたいなと思うんですが、やっぱりこれからね参入される方で1個2個とこう増やしていってね、10個20個とどんどん一等ものを融資を受けて、拡大していきたいという方については絶対必聴の内容になっていると思います。 M ちゃんのこのお話、本当にねレスポンスも早いですし、やっぱり相手にこうメリット持たせようというその考え方っていうところも素晴らしいなって思いますし、いろんなまあ小さなテクニックからどういったこう融資を引いていってるのか、資金調達っていうのはもうどういうふうにクリアされてるのかっていうことについてオフレコでお話しいただきますから、これは動画の配信とございませんです。なので大阪現地に皆さん集合くださいませ、よろしくお願いいたします。そして翌日ですね、11月の9日の日曜日、 DIY 体験会、これもプロの手で、ご指導いただけますから、11月9日日曜日です。ぜひ皆さんちょっとあの興味ある方をご参加いただきたいなっていう配送のイベントになってますんで、ね、アーバントラストの和地社長以下4名でお越しいただき、ご指導いただけるというこんな機会ございませんので、はい、よかったら、場所がですね大阪の藤井寺市ですね、はい、になってますので、詳細概要欄の方からご覧いただきたいです。朝の10時から夕方5時まで、まあ、あの懇親会だけでもね、懇親会だけでも参加可能ですので、そちらの方もご検討いただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。あとはね、月末で違う年末ね、12月13日の土曜日、こちら会員さん限定での1年間の棚卸しということで、年末大実践報告会っていうの、これをうちの会でやらせていただくのは初めてなんですけども、いろんな棚卸しですね、結果が出たって思われる方は話しやすいって思われるかもしれないし、いや全然出てないんですよっていう方については、いやちょっと遠慮しとこうかなって、いやそんな遠慮とか思わなくていいですから、結果出なかったことすらもやっぱり自分の振り返りですから、それを受けて、来年はどういうふうな動きをしていくのかっていうことをね、定めていく、そんなきっかけになればと思っておりますので、ぜひともまあ忘年会も兼ねてますのでね、12月13日の土曜日を開けておいてください。よろしくお願いいたします。さあ、ということで本題入っていきましょう。だけどね、マジでね、山高さんともお話をしてましたけど、いろんな、あれですよ、リスナーさんで分かりやすいので言うと、大体、僕に歌歌わせてたのは、山高さんですね。 懐かしいですね、あのファンパスってやってまして、今も一応あの開放してるのはあるんで、何かあのちょっと僕に相談事あるみたいな人はファンパスご支援いただけたらとは思うんですけど、ちょっとね前にね、あの1年ぐらいやってたやつですよね、うん、で歌歌ってくださいって週替わり、日替わりか1週間、はい、そんな山高さんなんですけど、ありがとうございますっていうことで、いや個数もね、でも山高さんもすごいですよね。もう今年は100室買うっつって目標言われてましたけどね、もう残り30室ぐらいで達成ないけど、ちょっとこれ難しいかもなって言ってはったけど、いやそれでも70室買ってるんや、気がつけば僕個数超えられてましたもんね、うん、もう今260室を超えるっていうね規模感でやられてますけど、いやーほんとね、あの海外も行きましょう一緒に、うん、よかったらもうそういうのも夢ですよ、一緒にみんなで成長していって、いろんなところにこう気兼ねなくね、時間も場所も、そして人の関わりのね、あの自分がストレスないような人たちと付き合っていってね、思い出たくさん作っていけるっていうのが僕の目標でもあったので、なんかそれを達成できるようなね、うん、自分でまあ選ぶことができるところにまでは到達できているのかなとは思いましたし、なんかそれが一緒にできていることが感慨深いなっていうのをこう一日昨日思いながらね過ごしてたんですけど、どこまで行くねんっていう話やっぱなるじゃないですか。いや印象的でした僕ね、あの最初伏見稲荷って行くんですけど、その狐の神様、まあ稲荷神社、稲荷大社、うん、ね、あの五穀豊穣を祈ったり、でもやっぱり何よりもその事業の成功とかね、を祈る方が多いんですよ。商売繁盛の神様です。うん、そうなんかな、ちょっと今適当に言っちゃったかもしれない。でも商売繁盛を祈る方多いんですよね、伏見稲荷って。だから僕消防の時は伏見稲荷はあの元旦行ったらあかんで言われてたんですよね。なんでって思うかもしれないですけど、繁盛したらあかん商売やからやって言われてましたね。あそうか、消防士が繁盛するいうことは災害が多いいうことかつって、だからあの多分ですけど警察とか消防とか公安系の方はあんまり伏見稲荷でお祈りしないはずです。少なくともね、商売繁盛は祈らないですね。なので今はもうあの思いっきりね、ちゃんとあの事業がうまくいきますようにって祈ってはいましたけど、うん、なんかお守り買っといたらどうなんてね、奥さんに言われありましたけど、いやもう現状維持でええかなって言ってはったのと、あとあれですね、金閣寺行ったらお札もらえるんですよ。でそれもあの商売繁盛のお札とか、あれお札がね、あの入場券として代わりに配られるってあれ画期的やなって思うんですよね。ただのチケットやったらいらないから捨てちゃうじゃないですか、うん、でももう金閣寺の名前入ったお札なんですよ。子供は学業成就と、うん、って書いてあるところが、大人は商売繁盛になってたりするんですよね。で大人は家内安全って書いてあるところが、子供は、交通安全になってたり、はあ、ウィットに富んだ、いや素晴らしい、それされたらやっぱりこう持ち帰ってね飾りたくなるよなっていうなやつも言うてはりました。まあ奥さんとね2人でも1万あるからええか言って返納してはります。返納すると思って性格出ますよねこういうところね。いやっていうのもまあやっぱりそれはそれで自分に満足できているっていうことも、いや素晴らしき考えじゃないですか。だから結局ね、まあごめんなさいね、今ね山高さんの話題とか出していましたけど、まあ自分にとってもそうなわけですよ。向き合う時間っていうのは本当大事で、個数をどこまで増やしてくねんっていう問題ね、ちょっと振り返ったわけですよ。その当初じゃあどういう気持ちでやっていたのかって、今結構その迷い時なところじゃないですか。今で満足してもいいし、で大きくしていくっていうのも、ね、望むべきところ、どうしようかなっていう、うん、ただ最初本当始めた時っていうのも伸ばす一択しかないわけですよ。じゃあこれなんでその不動産投資で、要はまあ意味合いはわかるわけですよね。レバレッジを利かして、金融機関さんから融資を受けて個数を大きくしていく、でそこから、まあ借金もするわけですけど、家賃いただいた家賃から半分返済していろんな管理費用とかも差し引いた上で残りがあるんで、手残りを積み上げていく。でこれが当然1しかないところが、2,3,4 と積み上げが大きくなっていけばいくほど、当然借金も膨らんではいきますが、それよりも大きいペースで、キャッシュフローね、積み上げが溜まっていくわけですと。でさらに売却をすればそこで売却益が出るかもしれない。もちろんね、割高で買っちゃってたら売却損とか出る可能性もありますけど、まあ基本的には長く返済をしていって、でその残債も減っていけば利益が出るね確率は上がっていくわけじゃないですか。建物も減価償却もね、立っていきますから、うん、持っている間にしっかり利益残せるんであれば、売ったタイミングで、ね、利益出すことも難しいことではないと。だから個数を増やしていけばいくほどそのスピードも加速しますし、さらにリスクヘッジもね、大きくできる。この、意味合いでいうリスクヘッジっていうのは空室存ですよね。当然ですけど10個しかなくて1個空いた時のその家賃の損失と、100個あるうちの1個空いた時の家賃の損失って考えたら、当然10分の1減るのか100分の1減るのかって言ったら、個数が多い方が 減り率は低いわけじゃないですかっていう意味合いでのリスクヘッジですね。うん、じゃあ個数増やした方がいいよねっていう考えもあるんですけど、どこまで行きます？当時は本当がむしゃらにね、もう M ちゃんもね、この3年でもうがむしゃらにやられてますけど、そんな気持ちですよね。どこでブレーキかける、まだアクセル踏むかって、うん、いうのね思うんですけど、結論本当人によるよなってとこです。自分が満足って、ここで満足、もうゴチになりますよ、言ったらストップを自分で出すかどうかだけっす。じゃあそれなんで出すかって言ったら、楽しめてるかどうか、それに尽きる。結局ね、どんな話題にしたってここの終着点になるんかなって僕は思うんですけど、満足できてますかってことですよ。当初だってもちろんしんどい思いもして、苦しいかもしれないけど個数増やしていこうって思えたっていうのは、今のその自分の環境に満足していないからじゃないですか。仕事で、理不尽なことがたくさんあって、このままで50、60まで働いていくのかって、これ無理やなというふうに思った時に、あ、不動産確かに新しい知識もたくさん必要だし、融資の資料作ったりとか飛び込みで営業をかけていったりとか、行動こそ命、行動行動っていう人もたくさんいます。当然それ必要だけど、これやっていくっていうの、エネルギーいります、いるけども、これをやっていった先につかめるであろう未来っていうのは、今ある現状よりも素晴らしいものになると確信持てるからやれるわけですよね。ここにはやっぱりその先の楽しい未来を想像して楽しいっていう、ここがあるからやれるんですよね。これなかったらやる必要ないですもん。今十分満足してて、会社で、そこそこの役職にもあり、お給料もいただきつつ、人間関係にも恵まれていて、ああ楽しいなー言って会社行けてて、でそれなりに奥さんも例えば稼ぎがあったりとかで、うん、子供たちも行きたい学校に行かせることができ、自分も美味しいご飯を食べて、欲しいものもある程度手に入り、うん、未来も明るいと、なんであえてしんどい不動産のことをやるんだっつってなるんですよね。だから今が不満だ、で、もっと楽しい未来に、投資をしていきたいっていうところから動き出す、楽しいがあるからなんですよ。じゃあ今規模を大きくすることがあなたにとってどうですか？それをもうロールプレイングゲームのようにどんどんどんどんレベルアップをしていって、仲間を増やしていってって、これを楽しめているフェーズの人はやれるでしょう。しんどい思いをしたって、で一回立ち止まったら現金どんどんどんどん溜まっていくのに、もう枯渇した状況で運転資金を借りたりとか、今やったらいろんなローンの種類がありますから、高金利で資金調達してでもやっていくって決めてる人は、あーしんどいなーって言いながらも、その自分がちょっと楽しんでるんじゃないですかね、っていうとこなんですよね。どうでしょう皆さん、自分のちょっと胸に手を当てながらね、考えてみましょう。今で満足するべきなのか、いやいや俺はまだまだだって思う方はですね、しんどい思いをしてでも、まあそれをレベルアップと捉えてね、できることが増えていくのが楽しいし、僕はどっちかっていうとそういう面もありますね。今までできなかったことができるようになったとか、ちょっと違う景色が見えるようになってきたっていうことを楽しめるっていうのはね、うん、まあそこの望みでもって、さらに言うと、まあもうちょっと私生活の部分においても、妻をね不安に思わせないだけの稼ぎっていうか、まあ貯蓄というか、うん、ここは盤石の体制をね整えていくために、もう少し僕は、動いていきたいなっていうふうに思っていますんで、ちょっと上向きながらアクセルは踏んでいこうって思ってます。さあということで、本日はね、そんな風な形で、まだまだコストを増やす、そこに意味はあるのか、まあ、結論自分次第だし、それを増やすことを楽しいと思えているかどうかが非常に重要で、それが全くないんだったら、惰性で周りに流されてるだけなんだったら、一回立ち止まって自分の胸に聞いてみる、これが大事なんじゃないでしょうか。そのテーマでお話をさせていただきました。みんなと会っていきたいな、もうほんと人と会いたいっすね僕はね。うん、でなんかこう自分のこう内をねさらけ出したりとか、皆さんのこうお話を聞いたりしながら、人生をこう答えのないことを考えていきたい、哲学みたいなこと言ってますけど、それが楽しみな気がする。どうせ無駄遣いなんですから、無駄遣いっていう言い方、暇つぶしなんすかね、この与えられた、たまたまこの2025年を生きている40歳という人間ね、谷元気という人間がバーニング王やなんていう名前を語りながらやっている、これも一つなんかもう余興みたいなもんじゃないですか、うん、だったらやっぱおもろいことねやっていきましょう、うん、ということで、今日も明るく一日ね元気に過ごしていきたいと思ってますね、お休みですから、うちのね、学校じゃないわ、長男くんはなんかテストありましたわ、全国統一診断テストみたいなやつかな、うん、 なので、まあ、午前中はねちょっとゆっくり過ごしつつお昼からそれやって、夜はうちの会社のね懇親会なんかありますから、はい、楽しんでいこうと思っております。皆様も良い週末、週明けどういうためのかな、月曜日、うん、文化の日を過ごしていってください。本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。